皆様、おはようございます。クーラです。本日8月の24日ということでですね、この夏、大きなイベントでございました。夏の高校野球がですね、終わりましたね。いやー、びっくりしました。ですね、結構初出場のね、学校は多かったみたいなんですけど、まさかね、優勝も初出場の、前橋育英が取るとはですね、思っても見ませんでしたね。同僚でですね、高校野球大好きだっていう人がいましてね、それでもですね、今年の、ベスト8かな?ベスト8のメンバーを誰が予想できただろうかと言っていたのでね、やっぱり、今年はびっくりする組み合わせ、そしてびっくりする大会だったんだなと、改めて思ったりしました。ですね、全国的にもですね、山形県と富山県はですね、すごい勝率が低いんですよ。過去の大会を見てもですね、なんかな、初戦突破率がものすごい低いみたいで、まあ雪国だとか野球があんまり盛んじゃないっていうのもあってですね、どうも勝率低かったみたいなんですけども、まさかね、ベスト8に富山と山形がですね、入ってくるとはというところですね。山形は今年初の、初のベスト4入りということでですね、まあなかなか県内もですね、湧いていたようで、会社でもですね、なんかテレビお昼にちょうど放送してたらですね、盛り上がってましたね。まあそんな感じでですね、それでもやっぱりこう決勝が終わって、このちょうど夏真っ盛りをちょっと超えたかなぐらいでですね、こうやって夏の終わりをですね、感じさせられるとですね、毎年ここで、あー夏も一つ終わってしまったなと、思うわけですが、でもですね、まだまだ残暑は残りますしね、まあ強い雨がね、局所的な大雨があったりとか、まだまだ夏は終わらせないぜと、お天道様が言っているような、そんな季節でございますよ。でですね、まあそれでも残暑に一応暦上はなりましたね、残暑。残暑お見舞いというところでございますけども、まあそんなタイミングでですね、まだまだ気分は夏ということで、タイトル通り。夏の新作×3ということでですね。今年の夏、これはいいと思った夏の新作をですね、3本紹介していこうと思います。ですね、すでに紹介した作品もあるんですけども、3作。まず1つ目はですね、アニメ、宇宙天家族でございますね。7月から始まりましたアニメ、宇宙天家族についてと、映画、風立ちぬですね。すでに放送当日、収録したものを特別編としてあげましたけども、改めてですね、話したいと思います。そしてもう一つ、これ周りが非常に盛り上がっていてですね、気になっていた映画でございます。パシフィックリム、見てまいりました。この3作、アニメ、宇宙天家族、映画、風立ちぬ、およびパシフィックリム、この3作についてですね、話してみようと思います。でですね、ここでポイントになりますのが、ネタバレについてです。はい。ですね、ここまで聞いて、あ、じゃあやめておこうかなと思ったそこのリスナーさんがですね、きっといると思うんですけども、ですね、今回迷ったんですよ。ネタバレありでいろいろ話そうかなと思ったんですけども、この大好きなですね、3作品考えてみたら、宇宙天家族はですね、キャラの、あるキャラについてですね、ここがいいっていうのを話したりとか、あとはですね、風立ちぬだったらここのシーンが良かったよねっていうのをですね、話したりとか、あとパシフィックリムについてはですね、まあパシフィックリムはネタバレ関係ないなということで、ネタバレなしでですね、今回話してみようと思います。ただですね、まあどうしても語る上でですね、ある程度は情報を出さなきゃいけないので、まあネタバレなしとは言い切れないんですけども、でもね、見たことない人でも。面白く聞けるような内容になるかと思いますので、ぜひですね、聞いてみてください。ですね、情報を入れずにね、この作品についてはもう情報全然入れずに、本編を、まっさらの気持ちで見たいという人にとっては、ネタバレがあるかもしれませんので、そういう人はお気をつけください。ではですね、話してみましょう。ちょっとですね、今、下書きをですね、書いていたらですね、もうどれもね、一本話したいなっていうのをですね。まあまあネタバレなしということでね、少しずつ3作品について話してみようと思います。それでは本編行ってみましょう。クーラ ×3 の一人ぼっちラジオ、ぼっちら、パーソナリティのクーラ ×3 です。ぼっちらは、ゲーム、 アニメ、本などなど、何でもありの一人トークポッドキャストです。よろしくお願いします。というわけでですね、大好きな3作品、これについて話していこうと思います。まず一つ目はですね、まあ先週も話しましたということで、これから行きましょう。アニメ、有頂天家族でございます。この前ですね、京都に旅行に行ったとき、有頂天家族の聖地巡礼をしてきましたが、やっぱりですね、こう、作品を見ていても、ここ行ったとかですね、こういう歴史があってとか、そういうのをですね、思い出すわけですね、一回行ったことがあるとね。やっぱり、こう、思い出が変わってくるなというのを改めて感じました。ちょうど今ですね、本編は、第7話ですね。多分12話か13話中の第7話。ちょうど半分ぐらいですね。ニコニコじゃないな。バンダイチャンネルとかで毎週日曜日22時から、放送しておりますので、ぜひですね、見てみてください。ですね、そんな感じで、はい、有頂天家族やってますね。第7話。まあ、真ん中まで来て、いろいろですね、話したいところもあるんですが、まあ、簡単に説明しますと、有頂天家族っていうのはですね、京都を舞台にした、タヌキと天狗と人間の、コメディっていうんですかね。お話でございます。タヌキと天狗と人間でございます。いやー、京都ですね、辿っていくとタヌキの、話とか、天狗の話、山の天狗の話とかですね、いろいろ出てくるわけですけども、それらのですね、入り混じったですね、作品でございます。作品でございます。原作はですね、小説でございまして、森見富彦さん。の作品でございます。有頂天家族があって、その前にですね、四畳半神話体系とかですね、あとはですね、小説だけで言うと、夜は短し歩けよ乙女っていうですね、作品を書いている、作家さんでございますが、ですね、その、有頂天家族でございます。アニメがですね、7月に放送するということで、その前にですね、原作を買ったんですよ。でもですね、どうかな、ちょっと読み始めると、第1話に被っちゃうなとか、思ってですね、結局読まずに撮っておいたんですけども、まあそれが今、功を奏しているかなという感じですね。途中まで来て弁天さんとか、どういう人間関係になるのかなと、どういうオチになるのかなっていうのが分からないまま見るのがですね、ちょうどいい感じになってるので、まあ本編アニメ見終わってから小説を、原作を見てみようかなと、思っております。まあそんな作品でございましてね、主人公、先ほども紹介しました、タヌキと天狗と人間と言いましたが、主人公はですね、タヌキでございます。タヌキ。まあ、でもですね、作品中、タヌキのまま出てくるかというと、そうではなくてですね、まあ、タヌキといえば、人を化かすということで、化けるんですね。人間に化けた状態で基本生活しております。キャラとしてもですね、人間で紹介されていまして、まあ、タヌキと言われなきゃわからないような感じなんですけども、でもあくまで化けているよと。例えば驚いたりとか、なんか、タイミングがあると、タヌキに戻っちゃうよとか、そういう説明もあったりですね。まあ、そんな感じで進んでいくんですけども、そのタヌキですね、主人公が、あるタヌキ4兄弟のですね、三男坊、矢三郎でございますね。矢っていうのは弓矢の矢。で、三郎はまあ三郎ですね。三の三郎ですね。で、まあ兄弟4兄弟ということで、名前の通りですね、矢一郎から矢次郎、矢三郎、矢四郎とですね、わかりやすい名前になってるんですけども、主人公はその三男坊、矢三郎でございます。この矢三郎がですね、基本主人公で、ナレーションもやったりするんですけども、この矢三郎がですね、もっと、座右の銘っていうんですかね、が、面白きことは良きことなりと。面白きことは良きことなり。まあ、とにかく、面白いことをやって生きようや、というですね、なんともですね、こう、よく言い切れたなと、まあ、いろいろ思うセリフなんですけども。でもですね、まあ、主人公の生き方を見てるとですね、面白くなくちゃいけないな、という、肩の力が抜けているというか、達観しているというか、一体何があってそう思い始めたのかなとか、いろいろ気になるですね、主人公なんですよね。でですね、他のキャラとかいろいろこう、なんだろうな、キャラが立ってたりとか、いろいろするんですけども、この矢三郎がですね、すごいふざけてるように見えるんですね。面白いことをやろうって感じで、こう、いろいろ、いろんなね、女子高生に化けてみたりだとか、いろいろ面白いことをするんですけども、でもですね、どこか冷静な、 どこか達観した目を持っているんですね。で、それがまたナレーションにも出ててですね、本編でいろいろこうふざけたことをしてるかと思ったら、なんかこう、冷静なですね、語りを入れてくるわけです。まあ、主人公かつナレーションということで、本編のそうですね、半分までいかないかな、三分の一ぐらいは矢三郎の、語りになるんですけども、これがですね、聞いててこう、なんていうか、気持ちいいというか、安心するというか、いいナレーションだなと思うわけですね、この矢三郎。ぜひですね、この作品を見るときはですね、この矢三郎にどう思うか、どう思い入れするかっていうのをですね、聞いてみたいところですね。面白きことは良きことなって言ってですね、いろいろやるんですけどね。矢次郎じゃないな、矢三郎を見ていてですね、思ったんですよ。今、主人公かつナレーションと言いましたが、前に森見とみひこさんの作品でアニメ化しました、四畳半神話体系という作品があります。こちらもですね、京都下鴨を舞台にしておりまして、そこに暮らすですね、大学生かな？大学生の話なんですけども、こちらもですね、主人公私がですね、主人公かつナレーションを務めるわけです。こちらもですね、主人公が作中ではちょっとこう、ふざけたというか、あるこう、モテないキャラをですね、演じているんですけども、ナレーションはですね、もう少しこう、矢三郎みたいにね、冷静な目を持っているというか、達観した目を持っているというか、そういうあたりがですね、非常に好きでございましてね。2010年だったかな ?2010 年のアニメの中で一番好きなんですよね。四畳半神話体系。ついですね、言い間違えちゃうんですけども、四畳半神話体系も大好きな作品でございます。でですね、この、二つに共通するですね、ちょっとふざけた主人公なんだけども、冷静な目を持ったナレーション、こういうのがですね、どうやら自分は好きなようですね。あとその語り方がですね、いろいろこう印象に残ってですね、例えば、四畳半神話体系の私、これがオズとのファーストコンタクトであり、ワーストコンタクトでもあった、とかですね、成就した恋ほど語るに値しないものはない、とかですね。あとはですね、これちょっと長めなんですけど、好きなんですよね。まだ日が高いにもかかわらず、占いの老婆がただならぬ容器を垂れ流していた。そこで私は論理的に考えた。こんな人物の占いが当たらないわけがない。とですね。非常に早口だったりですね。独特の言い回しが入ったりするんですけども、好きなんですよね。こういうのがね。どうやら自分の中にもこういう一面があるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。他にもオズのですね、僕なりの愛ですよ。我々は運命の黒い糸で結ばれているというわけです。とかですね、ですね、語りの多い作品はですね、こう、好きなんですよね。印象に残るのをですね、真似したくなっちゃうんですよね。自分の中で、アニメ作品なのに、語りで推しているなっていう作品はどうやら好きになる傾向がありまして、自分がですね、このアニメを好きになったですね、きっかけとなった、化け物語もですね、すごいですよね。ほとんど語りなのに映像も見せてくるっていうですね。いやー、よくぞ成功してくれたなと、驚かされる作品で大好きでございますね。まあ、それと繋がるところがあるなと、四畳半神話体験もですね、自分としてはこう同じフォルダーに入っていると言いますか、同じ分類にしているんですけどね、その語りで見せるアニメということでですね、どうやらそういう作品が好きでございます。でですね、宇宙天家族もですね、語りよりはですね、まあ、ストーリー、どちら、なんて言うんですかね、語りってほどではないんですけども、でもですね、どうやら自分はですね、この矢三郎、主人公矢三郎のですね、語りをですね、注目しているようでございます。ぜひですね、これから見る方、そして今見ている方もですね、その矢三郎の、視点というか、語り方というか、優しい、なんだろうな、優しい感じなんて言うんですかね、京都っぽさ、なんて言うんですかね、矢三郎のナレーションがですね、好きなんですよ。ぜひそこですね、注目して見てみてください。そしてですね、もう一人、注目しているキャラがいましてね、今第7話の時点です、ですね、ちょっと大変なことになっているんですけども、たぬき4兄弟のうちの次男坊、矢次郎ですね、矢次郎。実はですね、作品中、たぬきと言われておりますが、まだですね、カエルの姿でしか出てこないんですよ。 ほぼね、ほぼ舞は、出てくるんですけども、タヌキじゃなくてですね、カエルの姿でずっといるんですね。京都はですね、六道鎮光寺っていうですね、多分六道で合ってると思うんですけど、まだ確かめてないんだよな。先週収録したくせにですね。六道鎮光寺っていうとこですね、井戸があります。そこにですね、隠れて潜んでいるですね、矢次郎がいるわけですね。でそこにこう、矢三郎とか他の人がですね、たまにこう、相談しに行ったりするんですね。で、まあ、矢次郎の方もですね、まあまあ、こんなもんでいいだろうと、私はカエルだからな、とか自分を皮肉しながらですね、いろんなこうセリフを喋るんですけども、なんて言うんですかね、その、なんだろう、こう、諦めた感じと言いますか、もう私は、もともとはタヌキであったけども、もう戻ることができないんだとかですね。まあそんな感じで、なんだろう、その諦めた感じがですね、すごい気になってるんですよね。他のキャラがですね、なんかこう、どこかタガの外れたというか、ネジの外れたようなキャラが多い中でですね、ちょっとこう、立ち位置が違うキャラっていう意味でですね、矢次郎が気になっているんですけども、第7話、最新話でですね、なかなかですね、物語が動いてまいりまして、ずっとですね、この作品中、このタヌキ4兄弟のお父さんがですね、なぜ死んだのかっていうのがですね、一つテーマになっているんです。なんであんなすごいお父さんが死んでしまったのかと。まあ、そのあたりはですね、作品で見てもらいたいんですけども、そこにですね、この矢次郎がですね、深く関わっていたようなんですね。タヌキ4兄弟の方、なぜ死んじゃったんだお父さんっていうのをですね、常に抱えながら生きている描写が多いんですけども、そこにですね、矢次郎がですね、実はあんなことをしていたのか、てんてんてんみたいな疑惑が持ち上がってまいりまして、そこがですね、今後気になるところでございますね。で、それを見てしまうとですね、このなんていうか、なんだ？諦めてしまったような矢次郎がですね、どうも深い過去を持っているんじゃないかと思わせてですね、こう、知るのが怖いんですよね。怖い。矢次郎が実はこんなことをしていたっていうのを知るのが怖くなってきちゃったんですけども、でも、それを経験してこう、ね、カエルになっちゃって引きこもっちゃって、そんな矢次郎がでもやっぱり気になるんだよな。っていうのがですね、不思議な感情でございます。今後ですね、オチまで見て、どういう気持ちになるかわからないんですけども、少なくとも今のですね、矢次郎はですね、気になる存在でございます。まあそんな感じでですね、で、他にもね、気になるキャラいっぱいいましてね、弁天さんっていうですね、ヒロインがいるんですけども、すごいお年を召したね、天狗のお師匠さんとですね、弁天さんの話とかですね、いろいろですね、気になるところがございますね。いや、いろんな思いがですね、高まっているんですけども、でもやっぱり一回こう京都に行ってですね、あ、ここはあそこだな、ここはあそこだなっていうのを見てるとですね、またこう思いが深まるなっていうのをですね、改めて最終話を見て思ったりしました。有頂天家族、自分の大好きな作品でですね、今回はキャラについてですね、話してみましたが、どうでしょうね、気になった方いらっしゃいましたらですね、見てみてほしいなと思います。はい。そんな感じで、本日の夏の新作1本目はですね、アニメ、有頂天家族についてでございました。分かったようなふりをしているだけだよ。何せ、胃の中の蛙だもの。ぼっちら。そして、2作目でございます。これもですね、もう一回話したんですけどもね、改めてこの前二回目を見てきましてね、いやー大事な大切な作品になりましたということでですね、改めて紹介したいと思います。風立ちぬでございますね、ジブリ宮崎駿さんの最新作でございます。ですね、これですね、いろいろなんだろうな、例えば主人公の声が庵野さんだとか、いろいろいわくつき感があったじゃないですか、飛行機でゼロ戦でとかね、いろんないわくつきだと思っていたんですが、もうそういう不安をですね、全部払拭してくれました。ですね、ぜひ見てください。いろいろですね、こう迷ってるとか、あまりに人気すぎるからとか、いろいろ迷ってる方いると思うんですけども、ぜひですね、見てみてください。 おすすめでございます。おすすめでございます。今までのあの、駿さんの作品だとか、ジブリだとか、いろんな有名作、大作、名作ありましたけども、自分の中でですね、非常に大切な作品になりました。風立ちぬでですね、そのことについて、話してみようと思います。ですね、そうだな。まあ、いろんな切り口があるとは思うんですけども、2回目見てですね、改めてこの思いを強くしました。タイトルにもなっております。もう、風立ちぬ。もうこの言葉がですね、この作品のすべての、主軸になっているんですね。風が吹いている。生きてみなければならないと。いざ生き目やもって、まあ、いろんな訳し方があるんですけども、これ元となるですね、フレーズがあります。この先にですね、主人公が、ゼロ戦の設計者、堀越二郎とですね、風立ちぬという小説の作家さん、堀達夫さんの二人をですね、混ぜた主人公になっているんですけども、そのうちの風立ちぬという小説を書いた堀達夫さんの風立ちぬに出てきます、このフレーズ。風立ちぬ、いざ生き目やん。風立ちぬ、いざ生き目やも。風が起きている。あ、風が起きた。いざ、生きなければならない。というですね、フレーズなんですけども。これですね、ポスターとかにも、生きねばって書かれているんですよ。生きねば。これがですね、まあ、いろんな訳し方ある中でもですね、生きねばっていうのがですね、見事だなと。タイトルとそのフレーズ。風立ちぬで生きねば。このセットがですね、お見事だなと、改めて2回目見てですね、思ったりしました。ですね、主人公、まあ、主人公、この二人の、混ぜこぜにした主人公なんですが、主人公は、堀越二郎としてですね、出てきます。二郎さんでございますね。この二郎がですね、小さい頃、目が悪くてですね、飛行機のパイロットになれないんだっていう気持ちを持ちながらですね、生活していたところ、夢でですね、イタリアの大飛行機設計者カプローニさんとですね、出会うわけです。私の夢の中だここはって言ってたらですね、僕の夢の中でもありますって言ってですね、二人の夢がなぜかこう組み合わさっちゃうんですね。ジローとですね、カプローニさんはですね、いろいろ話をするわけですけども、飛行機は美しい夢だっていうですね、そのカプローニさんのですね、気持ちにですね、堀越二郎も勇気づけられまして、信念を持ってですね、飛行機設計者になるわけですけども、その堀越二郎が、風の中をですね、生きていくわけです。風の中を生きていく。もうタイトル通りですね、風たちの風が吹いています。でですね。で、これをですね、序盤に出てくるカプローニさんとの掛け合いがですね、作中何回か出てくるんですけども。まだ風は吹いているか、日本の少年よ。はい、大風が吹いていますっていうのをですね、これを何回か確認し合うんですね。カプローニさんの気持ちをですね、カプローニさんの考えとですね、ジローのこの気持ちがですね、こう何回も確認し合うわけですけども、それがですね、作品中ずっと流れているわけです。作品中この風が吹いていく、そしてどうなるかっていうのがですね、作品になっているんですけども、ですね、もう冒頭で一回見てるとですね、冒頭で、あ、これから風が吹いてくるなっていうのがまずわかるわけです。で、そして、ジローがですね、どういう運命に巻き込まれていくのか、どういう生き方をしていくのかっていうのがですね、思い起こされてしまってですね、もう冒頭のシーンからですね、すでにこうグッと来てしまいましてね、いやいやいやいや、こう、風の中をですね、吹いていく主人公ジローとですね、そして途中から来ますね、ヒロイン、ナオコさんのこの二人がですね、強風の中をこう、大風の中をですね、生きるわけですけども、そして、まあ、風は吹けばいつか止むと、そういうところなんですけどね、その生き様をですね、こうやって見せてくれる作品がですね、いやー、たまりませんでした。ですね、で、いろんなこう、言いたいところはあるんですけども、そうだな、その中でもですね、この風が吹いていく中の生き様はですね、ジローさんの生き様がですね、やっぱり、かっこいいなと思うわけですよ。で、ジローはですね、その小さい頃、カプローニさんの影響で、飛行機は美しい夢だっていうことで、その設計者になりたいって生きてきたわけで、で、そのカプローニさんが、風の中を生きていけと。そして人の創造的人生は10年だと。 この10年、精一杯生きなきゃいけないっていうことをカプローニさんが言うんですね。で、それが分かった次郎はですね、もう、その10年を、この10年、大学卒業ぐらいの10年からですね、ただ精一杯生きるんです。ただ精一杯生きる。その、次郎の周りにですね、風をまとって生きるわけですね。設計図を書きながら、飛行機の設計図を書きながらですね、次郎がこう、風の中を生きている次郎、なんだ。設計図を書いているはずなのに、次郎がこう、風をまとうんですね。風の中でこう、設計図を書いている飛行機をイメージして、こういう飛行機になるっていうのをイメージしている次郎が出るんですけども。でですね、またそれがこう、あ、ここがダメだって言って飛行機が壊れちゃうシーンとかをですね、イメージしたりするんですけどね。その風をまとっている次郎が、ストーリーを進めていくとですね、その周りの人をですね、巻き込んでいくわけです。会社に入って、飛行機設計会社に入ってですね、同期でライバルであるですね、本庄っていう同期がいるんです。この本庄もですね、この風に巻き込まれるんですね。しばらくこの次郎が風をまとうシーンなんですけども、途中、本庄もですね、飛行機を設計しまして、風の中を飛んでいるようなですね、イメージがですね、本庄にも伝播するんですね。でですね、さらにその後、次郎がですね、飛行機の設計の主任を任されまして、次郎がですね、次の飛行機はこういう風にしたいんだって言ってですね、同僚とか、先輩の黒川さんとかですね、服部課長とかを巻き込んでですね、飛行機の新しい飛行機の説明をするんです。そうするとですね、この風がですね、そのみんなに伝わるんですね。次郎の思っている、こういうのにしたいんだ、こういうのだ、いいだろうっていうのをですね、伝えるとみんなにですね、風が吹くんですよ。みんなを巻き込んだ風になるんです。そのいうシーンとかですね、だんだんこう、風の中を生きている次郎がですね、周りを巻き込んで、大風になっていくね、その流れがですね、たまりませんね。でですね、今紹介しました、先輩黒川さんとかですね、服部課長とかがいるんですけども、作品中でもですね、この、次郎がこの先輩方を巻き込んで感動させるシーンがですね、大好きでございまして。ですね、次郎がですね、ある皮肉を言うんです。これはとてつもない皮肉なんですよ。とてつもない皮肉なんですけども、それがですね、先輩黒川さんをですね、感動させるんです。それまでですね、厳しいね、先輩として入社当時からですね、全く何を遅刻しているんだ君はとか言いながら怒るですね、黒川さんがいるんですけども、その次郎のですね、才能も認めていたりとか、その気持ちとか、いろいろ認めてですね、最後までこう、次郎をサポートする役割の黒川さんなんですけども、物語中盤、まあ、後半ぐらいかな、後半でですね、次郎のその、偉大なる大きな皮肉を目の前にしてですね、黒川さんがですね、驚くわけです。この風に当てられてですね、驚くわけです。そのシーンがですね、非常に大好きでございまして、ぜひですね、見た方も、見ていない方もですね、この、次郎と黒川さん、大注目ですね、見てみてください。ですね、その後、黒川さんがですね、あるセリフを言うんですけどね、そのシーンも大好きでございます。いやーねー、まあ、いろんな切り口があると思うんですよ。何回も言っちゃいますけどね、主人公次郎が風の中を生きていくっていうのもありますし、ヒロインのですね、直子さんの、これもですね、説明しちゃうとバレちゃうんですけども、直子さんのですね、生き方もですね、非常にこう、心打たれまして、直子さんが大好きだっていう人もきっと今いるでしょうし、他の、例えば、誰々がいいっていう人もきっといるでしょう。ですね、見ててですね、どこが一番好きだったかなっていうのをですね、ぜひ聞いてみたい作品なんですよね。まあ、そういう作品は、すべからくいい作品だったりするわけですけども、ぜひですね、改めてお勧めしたいと思います。いやー、黒川さんいいよね。自分がですね、社会人4年目になったんですけども、まあ、そのせいかもしれませんね。ある程度はそういうのもあるでしょう。会社の中に入ってね、仕事をして、上司と部下の関係だったり、先輩と後輩の関係だったり、そういうのにですね、心を打たれてしまう部分もあるんですけども、それにしてもですね、ちょっと厳しめの先輩として黒川さんが出てくるんですけども、 そんな厳しめの黒川さんもですね、実はすごいですね、いい人で、とってもいい人でですね、その黒川さんがですね、表ではこう厳しい先輩としているんですけども、二郎のですね、その構想にですね、当てられるシーンがですね、僕が大好きでございまして、ぜひですね、見てください。そして黒川さん好きという人はですね、ぜひ、その思いをですね、送ってもらいたいと思います。いやー、いいね。服部課長もかっこいいんだよね。服部課長かっこいいんだよね。とかね。二郎のところにですね、ある、二郎のもとにですね、ある重要文章が送られてくるシーンがあるんですね。二郎のところにある重要文章が。そしてですね、上司、先輩方もですね、お、それは、そんな大事な文章なのか、二郎くんって言ってですね、反応するんですけども、実はその文章がですね、ちょっとこう、まあ、重要文章なんだけども、ちょっと面白い文章なんですね。それにですね、大笑いして、日本はなんたらだとか、いろんなセリフがあるシーンがあるんですけども、そこもですね、好きなんですよね。なんでしょうね、こう、ちょっと複雑なんですよね。社会人になって、やっぱりそういう会社の組織の中のそういうシーンが好きになっちゃうっていうのも、あるかもしれませんけども、もうね、やっぱり好きなんですよね。そういうシーンをですね、見てもらいたいなと思います。いやいやいやいや、まあここまで話してですね、やっぱりこうストーリーをですね、ネタバレありでも話したいなと改めて思ったんですけども、でもですね、ぜひ見てない方、見た方にもですね、この気持ちが伝わればなと、思っております。そしてですね、他にもいろんないろんなポイントがございまして、いくつかですね、紹介していこうと思います。ですね、そうだな、一つや、作品中、ポイントとなります。サバでございます。サバ。皆さん、サバと聞いてどれを思い浮かびますかね。まあ、サバと言ったら多分、魚のサバしかないとは思うんですけども、そうです。その魚のサバで合っております。この作品中ですね、サバの骨っていうのがですね、一つキーワードになっているんですね。序盤、就職してすぐの、違うな、就職じゃない、まだ学生中の二郎とですね、本庄が、定食屋に昼飯食いに、昼食いに行くぞって言ってですね、行くとですね、二郎が必ずサバの味噌煮を食うんですね。またこのサバの味噌煮がですね、うまそうなんですけどね、あんな肉厚のサバねえよとか思いながらすげえうまそうなんですけど、そこでですね、二郎がですね、骨を取り出すんです。サバの味噌煮から骨を取り出す。その骨の形が綺麗だろうって言ってですね、本庄に紹介するわけです。お前はサバの骨を見るためにいつもサバを食っているのかってこう怒られながらもですね、このサバの骨についてですね、二郎はたくさん調べるわけです。どうやらこの企画はアメリカのなんとかっていう企画にこの形があったんだよ。アメリカ人もサバを食うのかなとかですね、いろいろこうとぼけたような言い方をするんですけども、そのサバの骨の形に見とれたですね、二郎の、その、なんていうんですかね、こう設計者として、理系としてのですね、その感覚にですね、また共感したりとか。でですね、序盤のこの、なんというか、ちょっとした皮肉じゃないな。そういうネタとして、サバの骨が使われてるのかと思ったら、物語の後半もですね、重要なところでですね、サバの骨が出てきてですね、言われてみればこれどこもそういう形でできてるだとか、まあそのあたりもですね、注目してもらいたいと思います。でですね、自分もそのサバにですね、当てられてしまいまして、これを一回目見てからですね、何回かですね、いろんなお店とか、寮のご飯とかでですね、サバを食べたんですよ。サバの塩焼きとかサバの味噌煮食ったんですけどね、なんとも悲しいことにですね、現代のサバ料理にはですね、骨がないのでございます。なぜかですね、背骨もうまく取り除かれていてですね、まあそのあたりは調べていくといろいろいろんな事実がわかると思うんですが、サバの骨がですね、ないんですね。ないんですね。がっかり。ですね、ぜひですね、もう、風立ちぬのためにですね、サバを一尾買ってきて骨を見てみたいなと今企んでいるところなんですけど、でその調理するものがなくてですね、どうにかしなければなと、サバのために何か生活が回り始めているような気がしておりますが、まあ、そんな感じでですね、サバの骨、そこもですね、注目してみてもらいたいと思います。他に食べ物で言うとですね、シベリアっていうですね、今で言うとあんこをカステラで挟んだ食べ物なんですけども、シベリアっていうのもですね、出てきまして、これをですね、これもまた作品を思いながら食べてみたいなとか思っているところでございます。いや、やっぱり食べ物の切り口もですね、捨てがたいなということで紹介いたしました。サバの骨なぁ。どんな形だったかなと改めて思うわけでございます。あとはですね、そうだな、気になった点二つ目としてはですね、これもですね、まあ、小ネタなんですけども、 次郎と直子さんが、まあ、いい関係になるわけですけども、一回だけですね、一回だけ直子さんが次郎さんのことをですね、あなたって呼ぶんです。あなたって呼ぶんですね。そこもまた素敵ですので、まあ、小ネタとしてですね、覚えておいてもらいたいと思います。まあ、そんな感じでですね、もうどのシーンについてもですね、まだまだ話したいんですけども、まあ、ネタバレなしということでですね、まあ、ここまでにしておきましょう。風立ちぬ、いざ生き目やむ。このタイトルにですね、このタイトルとキャッチフレーズに込められたこの作品をですね、感じてもらいたいと思います。そんな感じでしょうかね。まあ、作品の中の話はこれぐらいにしておきましょう。そしてもう一つですね、ちょっとこの作品全体についてですね、思ったことがありました。まあ、スタジオジブリが今回風立ちぬという作品を出すにあたってですね、まあ、いろんなことをしてきましたよね。例えばですね、こう、キャッチーなことをしてきたじゃないですか。例えば主人公の声が、エヴァンゲリオンの監督である庵野秀明さん。であったりとかね、声優 初挑戦の庵野秀明さんだったりとか、あとはですね、こう、原作がですね、宮崎駿さんの連載だったとかですね、あとはですね、スタジオジブリ自体がこう、多分不安だったんでしょうね。CM とか特番がですね、非常に多かったですよね。まあ、日テレともともとつながりがあるということで、日テレでいろんな特番をやっていたんですけども、過去のいろんなジブリ作品に比べて特番多かったんじゃないかなと思うんですよね。多分スタジオジブリ不安だったんでしょう。今回この子供向けとはとても言い難いですね。むしろ大人向けの映画なんですけども、これをスタジオジブリで出すにあたって数が取れるのかなってきっと不安だったんでしょう。でですね、見る側もですね、自分はずっと見ようと思ってたんですけども、なんかこう、ジブリ側のですね、その不安がちょっと伝わってきまして、なんかこう、見る側も不安になってきてたんですけども、まあ、その不安はですね、必要ありませんでした。ぜひですね、もしその不安で立ち止まっているそこのあなたがいましたら、ぜひ見てみてください。そしてですね、感想をですね、聞かせてほしいと思います。ねえ、今回この風立ちぬいろいろな思いをね、抱きながら見たんですけども、大切なものが、また一つ増えましたというですね、気持ちがあります。過去のジブリ作品、いろんな作品見てきました。大体多分見てると思うんですけども、どれもですね、非常に好きなんです。小さい頃トトロ見てとかですね、ナウシカラピュタはやっぱり名作だとか、いろんな皆さんの意見ございますが、あると思いますが、ですね、自分にとってはですね、自分で見た、自分が能動的に見た作品でですね、一番好きな作品になっているなっていうのがあります。ですね、自分がこう物心ついた頃からですね、すでにうちでビデオとか、あとは DVD とかを見たんですけども、自分が進んで映画館に行って見たのはですね、千と千尋の神隠し以降なんですね。千と千尋の神隠し以降、初めて確か映画館で見たんですよ。で、そうなってくるとですね、それより前の、よくこうジブリでも名作だって言われる作品群はですね、家でしか見たことなかったんですよ。金曜ロードショーとかね、ビデオとかですね、しか見たことなくて、なんというか、まあもちろんそれで作品の良さはもちろん伝わるんですけども、なんというかな、こう、一つの体験としては非常に弱かったんですね。家族で一緒にとかね、テレビでっていう意味で、体験としては弱かったんですよ。で、やっぱりこう映画として出しているんだから映画館で見るっていうのはですね、一つ重要な体験になるわけじゃないですか。でですね、まあ、千と千尋の神隠し以降、まあ、いくつかですね、映画館で見てきたんですけども、今作もですね、自分の足で映画館行って見ております。そしてですね、こう、うん。やっぱり違いますよね。自分の足で、そして自分のお金で、見に行くっていうことがですね、やっぱ、貴重な体験になるわけですね。こうやって話してても改めて思うんですけども、大切な作品に、こうやって映画館で触れることができて、よかったなと、改めて思っているわけですね。どうでしょうね。皆さんも例えばジブリの軸で言えば、どのあたりで能動的に、その作品を見に行きましたかね。 もちろん最初から知ってるよっていう方もいらっしゃいますでしょうし、いや実は映画館とか金曜ロードショー待ちなんですよっていう人もいるかと思います。で、いろんな体験をしているかと思うんですが、どうですかね。どの作品に特にこう思い入れがありますかね。もちろん作品自体を作品ただ作品だけの評価だったらいろんな意見があると思うんですけども、あなたにとって例えばこの作品最初見たのはここでした。この人と一緒に見ました。こういう気持ちで見ました。こういうなんか自分にとって辛いことがあった時に見ましたとか、いろんな思いがあるかと思います。そういうのもですね、合わせて、話を聞いてみたいなと今回、思ったりしましたね。大切な作品がですね、こうまた一つ増えたという気持ちがですね、今自分の内を占めているわけですけども。でですね、自分あんまりこう、まあ、いろんな好きな映画とか大切な映画っていうのはあったんですけども、あんまりこうですね、パンフレットを買ったりとか、その他サントラとかですね、グッズを買うっていうのはあんまりないんですね。あんまりない。基本的にはこう作品をただ見て、その気持ちを大事にしたいなと思いまして、例えばこうね、監督とか、出演者の、インタビューとか見てですね、こう、いろんなその、なんだろうな、背景を知った上で作品を見てしまうよりは、作品だけを見て、こういう感想を持って、そういう気持ちを持っていたいと思う人なんですけども、それでもですね、今回はやっぱりパンフレットとですね、サントラを買いまして、それをまた見てですね、また見に行きたいなという思いが高まっているところでございます。でですね、2回目以降パンフレットとサントラ買ったんですけども、サントラこう聞き返すとですね、あのシーンでこの曲流れてたなっていうのが浮かぶわけですよ。で、また特にさっきも言いましたけども、この序盤でですね、これから二郎が風をまとって生きていく、風に巻き込まれていくっていうあたりのシーンがですね、またこう、胸に来るんですね。で、このサントラを聴きながらですね、こうグッとですね、気持ちが高まるところもございます。まあそんな感じで聴いてるんですけども、このサントラの最後にですね、風立ちぬのテーマ曲であります、荒井由実さん、今、ユーミンの松任谷由実さんにですね、飛行機雲っていう曲が入っております。飛行機雲。まあ、この作品の最後のエンディングテーマとしても出てくるんですけどね、この飛行機雲、ですね、ユーミンがですね、高校生の時に書いた、歌詞なんですね。歌詞と曲も書いたのかな？曲も書いたんですけども、これがですね、この作品にもう、びっくりするほど合っているということでですね、プロデューサーの鈴木さんが発見した時にもすごい驚いたらしいんですけども。で、こうやってですね、作中で流れて歌詞を改めて聞いてみるとですね、びっくりするんですね。ちょっと、なんだろうな。このためにこの作品が作られたんじゃないかっていうぐらいですね、合っていてですね、びっくりするんですよね。で、また改めてこう見た後聞いてもですね、主人公とヒロインのですね、生き方をまた表しててですね、たまらない曲なんでございますけども、改めてこう歌詞を見ててですね、大好きな部分がありました。ですね、これが自分の作品見て思ったことをですね、うまく言い表している歌詞がありまして、ちょうど歌詞の2曲目、2番って言っていいのかな？まあ、後半に入ってるんですけども、他の人にはわからない。あまりにも若すぎたと、ただ思うだけ。けれど、幸せ。っていう部分があるんですね。主人公と、二郎とですね、直子さんの、生き方はですね、他の人にはわからない。で、周りの人はですね、あまりにも若すぎたと、ただ思うだけ。でも本人たちはですね、けれど幸せ。っていうのがですね、この作をですね、よくですね、表していまして、風と共に生きていく人たちのその、部分をですね、よく表していましてね。周りの人に、例えばやりすぎだとか、非難されたりとか、笑われたりとか、いろんな、ことがあっても、こうやって生きていく二人にですね、また心打たれるわけです。そういうのをですね、端的に表したこの部分。他の人にはわからない。あまりにも若すぎたとただ思うだけ。けれど幸せ。大好きな部分でございます。ですね、見た方も見てない方もですね、ぜひこの歌詞と曲、調べてみてください。聞いてみてください。よろしくお願いします。 いやー、結構長くなっちゃいましたね。風立ちぬの熱の入れようが、現れてしまいましたが、ぜひですね、見てみてほしいと思います。そして、ぜひあなたの好きなところ、聞いてみたいです。と、締めまして、風立ちぬ、以上でございます。もう一つ、パシフィックリムについて話してみましょう。Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. こちら。そしてですね、パシフィックリム。冒頭でですね、ネタバレをどうしようかって悩んだんですけども、そうだな、パシフィックリム、そうだな、ネタバレなしでどこを話そうかな。ネタバレなし、ネタバレなし、ネタバレなし。ネタバレするところがねえってね、気づきまして、ちょっとすいません、声大きかったですね。ネタバレ、どこを言っても、ネタバレのように見えて、でも、そんなストーリーに対して関係ねえわっていうことばっかりでですね。つまり見どころはそこじゃねえんだと、ストーリーじゃねえんだっていうところですね、強調しておきたいと思います。ですね、まあ、パシフィックリムは、簡単に言いますと、まあ、簡単というか全体のストーリーはですね、巨大ロボットイエーガー。イエーガーっていう巨大ロボットでですね、地球を侵略してくる怪獣をですね、阻止する映画でございます。イエーガーでですね、地球侵略してくる怪獣をですね、阻止する映画です。アメリカで作られた映画なんですけどね、怪獣のことを怪獣って言ってるんですよね。アルファベットで怪獣って出てきた時は笑いそうになりましたね。でですね、非常に言いたいところはいろいろございます。まずはですね、例えば、私 3D の吹き替え版で見たんです。そうなると日本人のですね、吹き替えの声優陣がいろいろいるんですけども、そこにはですね、アムロとシャア、そしてですね、アルフレッド・イズルハ、およびクリスティーナ・マッケンジーが出てくるわけですね。ガンダム好きにはたまらない声優陣になっております。さらにですね、そのアルフレッド・イズルハ、ポケットの中の戦争でアルを演じたですね、並川さんはですね、最近はガンダムユニコーンでリディ少尉を、リディをですね、声優担当しておりますが、そのリリーがですね、フルフロンタルシャアにですね、あんなことやこんなことを言われたりするわけですけども、この声優陣を担当したですね、担当さんにですね、ぜひ盛大な拍手を送りたい。ぜひこの、声優陣を選んでくれたことに感謝したいと、まずは思ったりしました。他にもですね、例えばロシアのイエーガーがですね、頭からバケツをかぶっているようだったとかですね、そのパイロットがですね、明らかにこれボトムズだろうって思わせるですね、ヘルメットをかぶっていたりとか、他にもですね、ここはモチーフだな、この怪獣はタイプでこのタイプで、ああ見たことあるなとかですね、例えばイエーガーたちはですね、特撮ものでありがちなですね、人がこうアクターさんがですね、これを装着したとしても不自然がないような、うまくこう、人が来てもおかしくない形にイエーガーが設計されているとか、足田愛菜ちゃんはやっぱりすごいなとか、いろいろ言いたいところはあるんですけども、見どころはそこじゃない。ロボットイエーガーがですね、怪獣を殴る、殴る、殴る。怪獣を殴る、殴れ。行け。よし。よっしゃ。よし。行け、行け。行け。行け。殴れ、殴れ、殴れ。と。パシフィックリムは、イエーガーが怪獣を殴る映画です。そして、ぜひですね、そこをですね、大笑いしながら見てもらいたいなと思います。よくぞですね、いろんな、ね、ですね、笑っちゃったんですよ、劇場でですね。途中までね、ストーリーとか、ここはあそこだな、ここはあそこだなとか、ちょっとこう、引いた目で見てたんですけども。中盤からですね、笑い出しちゃいましてね、笑い声を抑えるのに必死だったんですけども、バカでかいイエーガーがですね、バカでかい怪獣をですね、殴り倒すわけですよ。投げたりね、蹴ったり、倒すわけですけども、もうね、これで興奮しない人がいようか、いやいないという感じでですね。もう笑い出してしまいました。もうね、いろんなところを言いたい人もですね、もうそこじゃないんだと。もう見ればわかるんですけどね。殴るシーンで大笑いしてください、ぜひね。そういう作品でございます。いろいろね、この細かいところを辿っていくと、例えば、そうですね、ここはこういうモチーフだとかあるんですけども、そういうのを出しながらも、結局見どころはですね、大の大人たちがね、殴れ殴れって興奮するシーンをですね、持ってきてくれた監督さんに、ただただ感謝でございますね。ちょっと自分がですね、知らない監督さんだったんですけども、もう日本の特撮、ヒーローものをですね、どんだけ好きなんだと。 後でね、あと見た後思い、思ったんですけども、どんだけこれ日本の人じゃないんだよなって改めて思ったらですね、ちょっとびっくりしてしまいまして、すごい金をかけてね、ものすごい CG でですね、日本のこの特撮ヒーローもののですね、精神をよく映画にしてくれたなっていうのをですね、ただ感謝するばかりでございます。いやですね、正直自分ですね、特撮ものとかヒーローものに全然詳しくないんですよ。全然詳しくない。全然どれも名前しか知らなくてですね、名前も知らない作品もいっぱいあるんですけども、そんな中でですね、その良さをですね、全部詰め込んで見せてくれたっていうのがですね、お見事な作品でございました。ですね、自分もこれ、もともと全然知らなくて、注目してなくて、いざ公開されたあたりに、ですね、その特撮ヒーローものが大好きな人たちがですね、ツイッター上で、パシフィックリム見てきた、やばいぞっていうのをですね、もう、なんか、連日連夜、ツイートしてるのを見ましてね。で、その好きな人、ね、好きな人が見てる映画なんだろうなと最初思っていたらですね、それがものすごい拡散してまして、普段そういうのをツイートしない人もですね、これはやばいとかですね、これすごいって言ってたりとか、今でもですね、自分のツイッター上はですね、パシフィックリムネタがいっぱい流れてきてですね、もう見るたび大笑いしてしまうんですけども、最近のですね、いろんな、そうか、ツイッター上流れてる情報について、一回話してみるのも面白いなと今思ったんですけども、まあ、パシフィックリムのですね、ネタがいっぱい流れてきてですね、見るたび笑っちゃうんですけども、いやー、殴れ、ロケットパンチとかですね、もう、ぜひですね、大笑いしながら見てもらいたいと思います。いやー、よくね、この精神をですね、映画にしてくれたなと、感謝と大笑いとともにここに紹介しておきます。いやーね、もうね、長く説明する必要なかったですね。はい、もう、面白かったです。ぜひですね、気になった方、そんなに面白いのと、驚いた方もですね、ぜひ一回見てもらいたいなという作品でございます。今年いろんな映画あると思います。そしてまだね、今年も中盤ぐらいではございますけどね、このパシフィックリムね、結構こう、上位に食い込んでくるんじゃないかなと、企んでるじゃないな、予想しているクーラでございました。そんな感じで、この夏の新作3本をですね、紹介してまいりました。ネタバレとかですね、いろいろ気にしながら話してはみましたけども、結構ですね、見た感想とか思いをですね、語れたんじゃないかなと思います。この作品は見ていた、この作品は見てないとか、いろんなリスナーさんがいたと思いますが、よくですね、ここまで聞いてくれました。ありがとうございます。そしてですね、もしですね、そんなに面白そうなのかとか、そんなにいい作品なのかとか、思った方はですね、ぜひ見てもらいたいなと思います。よろしくお願いいたします。いや、話しました。まあそんな感じで夏の新作3本紹介してまいりました。そんな感じでエンディングでございます。いやはや、ですね、ちょっと自分の考えていることなんですけども、実はですね、今回ネタバレを含める含めないという3作を紹介してですね、今回91回、ぼっちら91回なんですけども、100回以降はですね、ちょっと放送形態を変えて、1テーマ1話で、配信しようかと思っているんですけども、今回ですね、やっぱりこう、普段思ったことを、例えば2、3個ぐらいですね、詰め込んだ1本、なんでこう説明長くなっちゃうかな。普段こう思うこと、思ったことをですね、一回のぼっちらでこういくつか詰め込んでお送りしてきたじゃないですか。で、そうなってくるとですね、なかなかこう、一本のラジオのように聞いてくれている人が多分多いと思うんですけども、そうなってくるとですね、こうネタバレをするしないっていうのがですね、自分の中で大事になってきまして、そう考えるとですね、今回のこの新作、結構どれもね、新作なので、やっぱりこうネタバレの問題が出てくるわけですけども、まあ、ちょっとこうネタバレなしでいかに語れるかっていうのをですね、試してみました。前にも ネタバレなしでいかに話すかっていうのはどこかでチャレンジした覚えがあるんですけども、今回は比較的うまくいったんじゃないかなと、この今の段階では自負しております。ぜひですねその思いが伝わったらですね幸いでございます。はい、いや今後はですねネタバレ回はネタバレ回として出せると思うので、それはそれで、楽しみにしてもらいたいなと思います。いやそんな感じでですね、エアコンつけてるのに汗かいてしまいました。いやはや、いやはや。まあ、そんな感じで思いが伝わったら幸いでございました。はい。ですね、そんな感じでもしですね、これ、いろいろ聞いて思ったことがありましたらですね、ツイッターのリプライとかですね、メールで感想をお送りいただけると幸いです。私ですね、ツイッターをやっております。ツイッター、アット、KULAX さん。KULAX さん、クーラかける3で、ツイッターをやっております。他にもですね、メールアドレスも開設しております。KULAX さん @gmail.com、KULAX さん @gmail.com でメールも開設しております。よろしくお願いします。いやはや、いやはや、あ、そうだ、もう一つか。今月ですね、メールテーマも募集しております。先月ですね、ファミリーコンピューターが30周年を迎えたということで、今月のメールテーマは、ファミコンといえばということでですね、募集しております。すでにいくつもですね、お便りをいただきまして、一本ですね、ファミコンといえばという回をやろうと思っております。ぜひですね、皆さんの、まつわる話をですね、教えていただきたいなと思います。ファミコンって言うとファミリーコンピューター、だけに限ったように聞こえますけども、例えばそこから発生してですね、うちの母ちゃんはプレステのこともファミコンって呼んでたんだとか、ゲームはみんなファミコンだって言ってるとか、そういう話からですね、他にもバグとかですね、データが消えるとかいろんな話ありますよね。そういう話もその後のゲーム界にですね、大きな影響を与えてきたと思います。そことつなげてですね、今のゲームの話でもいいですし、まあ、いろんなですね、お便りを募集しております。よろしくお願いいたします。いやはや、そんな感じですね。楽しみました。ですね、そうだそうだ。でですね、ちょっとこれ別枠の告知になります。別枠の告知になります。ですね、私もう一つネットで番組をやっておりまして、サロンドロンダンっていうですね、番組をやっております。ですね、こちらはですね、ゲストをお呼びしまして、いろんなこうテーマについてですね、雑談、語り合う番組なんですけども、月に2回ですね、1時間ほど、1時間ね、月に2回1時間、サロンドロンダンという形で、生放送しているんですけども、このぼっちらとですね、こうスタンスを変えていろいろやってるんですけども、次回ですね、ゲームセンターと家庭用ゲームというテーマでですね、9月1日22時から、放送しようと思いますので、ぜひですね、参加したいという方ももちろんでございますが、気になった方はですね、聞いてもらえると幸いです。今後もですね、いろんなこうテーマをですね、テーマについて話してみようと思っているんですよ。例えばですね、ソーシャルゲームとコンシューマーゲームとかですね、お金の問題とかですね、例えば、あなたにとって100円とは、ね、100円。100円玉をですね、どのような思いで使うかっていうところですね。自分はゲーセンに行くんで、100円玉って比較的こう、なんだろうな、テンポよく使ってしまうんですけども、いざ普段の生活になるとですね、例えばスーパーで、あ、こっちの方が10円安いなと思いながら買う面もあったりとか、まあ、不思議な感じでございますけど。そういうのと踏まえてですね、例えばそうだな、あなたが趣味に使うお金とかですね、あなたが趣味に使う時間とかいうテーマでですね、話してみたいなと思ってたりとか、他にもですね、例えばそうだな、SNS が奪う時間とかですね、SNS が奪う時間。自分ツイッター大好きなんですけどね、もうそういうので、意外とこう時間食われてるんですよね、そういうあたりの話とかですね、してみたくてですね、まあ、いろんなこうゲームとかアニメとか本とか、いろんな趣味を持ってる人が、普段こう気になるテーマをですね、今後サロンドロンダーで話したいと思いますので、こういうテーマ面白いです、面白そうですねとか、ぜひ気になったので聞いてみますとか、あると思います。よろしくお願いします。サロンドロンダー次回9月1日22時からでございます。はい。そんな感じでしょうか。ちょっとですね、別枠の告知になってしまいましたが、気になる方がいらっしゃることを楽しみにして、ここに告知しておきます。 そんな感じで、今回はですね、また長い回になってしまいましたが、1時間ほどになってしまいましたが、よくここまで聞いてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。そして少しでもですね、この作品に、その3作品についてですね、思いが伝わったら幸いでございました。それでは、今週はこの辺で、また来週。